主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時群衆はヨハネに、私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。キリストに賛美。どうぞお座りください。対抗説、大体第二主日と第三主日は、洗礼者ヨハネのお話を、朗読するようになっています。今日の朗読箇所の前のところでですね、洗礼者ヨハネは厳しくこの裁きがあるということを、厳しく民衆に語ったわけですけども、それでなんとなくみんな驚いてですね、私たちはどうすればよいのですかということを洗礼者ヨハネにこの尋ねるところから、今日のですね福音書が、福音の朗読が始まっているわけですね。悔い改めにふさわしい生き方はどういうことかということですが、でも実際洗礼者ヨハネの言うこの悔い改めの生き方は、非常に単純なものであると言えるでしょう。下着を2枚持っているものは持たないものに分けてやれと。下着っていうと普段着のことですけどね、普段着を2枚持っているものは1枚を持たないものに分けてやれと。で、食べ物を持っているものも持っていないものに分け与えなさい、分かち合いなさいというですね、この愛の行いというか、周りの人に親切にするという非常に単純なことを洗礼者ヨハネは進めているわけですね。何か厳しい断食とか徹夜のお祈りとかですね、特別なことを洗礼者ヨハネは悔い改めて言うのではなくて、その裁きを前にして愛の心を持って生きなさいというですね、非常に単純で、でも本当に大事なことを教えておられるように思います。私たちは今イエス様の誕生を待ち望む準備の期間なんですけども、この準備の期間を、じゃあ私たちはどうすればよいのですかというふうにもし聞くとしたら、実際それは同じような答えになるのではないかというふうに思います。もう3年前になりますけど、ケルクマン神父さんがですね、ここの常任司祭だったのに突然亡くなられてしまいましたけども、ケルクマン神父さんのこのアドベントっていうか、この対抗説の過ごし方ですね、子供時代の話を聞いたことがあって、彼はなんと5人の男兄弟なんですよね。男兄弟5人ってもうどんなに毎日プロレスばっかりやってたのかって、ちょっと寂しかったかなと思いますが、大体この多分ね、ドイツの習慣だと思うんですけど、対抗説に入ったらですね、一人一人が小さな会話桶を作るっていうんですね。厚紙のなんか紙で、段ボールか厚紙の紙ですね、一人一人そのイエス様を誕生を迎えるこの会話桶を一人一人作ってですね、でその厚紙のあれだったら冷たくて硬いので、 その赤ちゃんのイエス様がそこでゆっくり寝られるように、まあ、藁を敷くんですよね、まあ、解剖家だから藁を敷くんですけども、まあ、それがドイツ人の習慣みたいで、その耐候節の間ですね、一日一ついいことをやったらその自分の解剖家に一本の藁を敷くことがこうできるっていうんですよね。で少しずつ藁を増やしていって、こう25日のイエス様の誕生を迎えるときに、その温かい藁の上に、まあ、イエス様が寝ることができるようにということなんですね。それね、リーゼンフーバーシムさんからも聞いたことがあって、あのリーゼンフーバーシムさんもドイツ人で子供の時に同じような、まあ、習慣があったっていうんですけども、でもケルクマンシムさんに言わせると、もう都会に住んでたら藁がですね、その見つからないんですね。だから藁の代わりにあのジュース飲んだりするストローですよね、ストローを代わりにあの敷くそうなんですね。で5人の、兄弟とこのお父さんとお母さんで、毎晩9時に晩の祈りを家族でみんなで、まあ、唱えるという習慣があって、その時にお父さんとお母さんがこの5人の子供にですね、まあ、今日はどういういいことをしたかっていうことを聞いて、でその5人が、まあ、今日はこういうことをしたとか、なんかおばあさんの荷物をねちょっと持ってあげたとか、なんかそういう小さなことを言えば、じゃあそれよかったねって言ってこのストローを渡してくれて、そのストローを自分のこの解剖家にこう敷く習慣が、まあ、あるというんですね。でまあ彼が言ってましたけど、結局そのやっぱ5人の兄弟だったらもう競争になるから、どっちがたくさんこのストロー、この、まあ、兄弟喧嘩した人がもうちょっともらえないわけですよね。だからみんなで一生懸命その競い合ってですね、小さな何かこう親切なことを考えて毎日一つずつそのするっていう。でも最初はその兄弟に勝つために一生懸命ストローを集めるんですけど、でもだんだんとですね、やっぱり親切なことをすると、自分も嬉しいし、相手のですね、まあ、その荷物を持ってあげたおばあさんとかも喜ばれる。だからこの自分も喜ぶし、なんか相手の中にも喜びの気持ちが湧いてくる。だから最初はストロー集めなんだけど、だんだんとこのその親切にすることの中の喜びがこうもっと強くあの感じられるようになるというんですよね。で今日のですね、あの手術は前も言いましたけど、ガウデーテという喜びを分かち合う日なんですよね。第二朗読の最初も、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。じゃあ喜びがどこから来るかって言ったら、やはり互いに親切にし合う中でこそ喜びが重なって起きてくるってことは、まあ、事実ではないかというふうに思います。でもなかなかですね、毎日一つ親切にするって、あの実際皆さんやってもらったら分かると思うんですけど、なかなかチャンスがないんですよ、実際のところ。だから毎日一つするっていうのは実はそれほど簡単なことではないんですよね。私たちはもう決まった通りに大体行動してますから、そういうチャンスって実はありそうで実はないんですけど、でもそれを私たちもこの喜びの手術を、本当の喜びを分かち合うためにですね、このあと2週間ぐらいに迫ってますけれども、例えば毎日一つずつ小さな親切を行うことが、やはり喜びを持って死を迎えるということの一番近道っていうか、一番確かな、まあ、準備ではないかと思いますね。だからケルクマンシムさんが、まあ、最後におっしゃってたのは、結局ですね、解剖家にストローがいっぱいになるよりも、結局自分の心に喜びがいっぱいになるっていうんですよね。でそれでイエス様を迎えることができるクリスマスというのが、やっぱり本当のやはり大きなクリスマスプレゼントになるでしょう。小さな子供にとってはクリスマスプレゼントをもらうことが一番のまあなんか喜びっていうかですね、まあ、楽しみにしてる人もいるでしょうけれども、でも多分互いに親切にし合う喜びは、物をもらうよりも実はもっと深い大きな、まあ、本当のクリスマスプレゼントをもらうことに、まあ、つなぐのではないかと思いますね。まあ、そのような気持ちで私たちが この喜びを持ってこの死を迎える、そう準備をする準備のこの心構えですよね。やっぱり愛の心を大切にして、そして実際本当に小さなことで、まあ、道に落ちてるゴミを拾うとかまあ本当に小さな小さな、まあ、実際私たち小さなことしかできないんですけど、その小さな何か親切を積み重ねることによって、このイエス様の誕生を本当に心から喜びを持って、まあ、迎えることができるようにですね、まあ、互いのために祈り合いたいと思います。